ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。日本時間の昨年12月18日、ニューヨークの国連総会本会議において、日本及び EU が共同提出した、拉致問題を含む北朝鮮の人権侵害を非難する決議が、昨年を上回る賛成119票を得て採択されました。反対は19票でした。国連総会本会議における同様の決議の採択は11年連続11回目になります。今回の決議は北朝鮮における深刻な人権侵害を非難するとともに、北朝鮮に対し拉致被害者の即時帰国などにより国際的な懸念事項を解決することを強く要求しています。また今回の決議では新たに昨年5月の日朝政府間協議の結果に留意し、日本人に関するすべての問題の解決、特にすべての拉致被害者の帰国が早期に実現することへの期待などが盛り込まれていることを日本政府は高く評価します。今回の決議の採択によって、拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害について、改めて国際社会が強い懸念を示し、北朝鮮に対し状況改善を求める明確なメッセージを出すことになりました。日本政府は北朝鮮に対して本決議に示された国際社会の声を真摯に受け止め、拉致問題の早期解決を含む人権状況の改善や国際社会との協力に向けた具体的行動を取るよう引き続き強く求めていきます。続けて拉致被害者ご家族からのメッセージをお送りします。本日は昨年11月15日、新潟県新潟市で行われた忘れるな拉致 11.15 県民集会における拉致被害者横田めぐみさんの母親横田早紀江さんの訴えをお届けします。それではお聞きください。
皆様こんにちは。今日は本当新潟市、そして新潟日報さんはじめ新潟市民の皆様方の本当に絶大なるご支援によりまして、このような大きなまた会を開いていただいてありがとうございます。私たちもだんだん本当に老齢化しましてですね、今も聞き苦しかったと思うんですけども、主人もちょっとこの頃話がこう前のようにすっきりと話せなくなってきました。もうこれは誰も全部人間全部が通る道筋だと思ってお許しくださいます。お願いいたします。本当に難しい問題なんだなということをですね、もう18年頑張ってきましたけれども、家族としては普通の庶民でありますが、本当に今まで考えられないほどのたくさんのお仕事をさせていただきました。助けるためにだけみんなが日本の国に戻ってきてほしいという思いだけで 家族全部いろんな方々の助けの中で今日まで頑張ってきたわけですけども、非常に難しい問題で、今も先ほど の泉先生のお話にもございましたように、調査書を一つにとってもですね、受け取らない方がいい、受け取ったらもう最後そこに死亡だと書かれていたらもう取り返しがつかない、どうにも言いようがない、受け取ったじゃないかと言われたらもうおしまいだという考え方もございます。また泉先生のようにそういうことでもやはり進行するためには一応手順を踏んで、そしてそこからまた意見を出していかなければならないというお話だったと思いますが、私たちは本当にどちらがいいのかということさえもわからない、北朝鮮の今までの在り方、何度騙されたかわからない、人間の命まで偽の骨を送ってくるほどまでにしても叩き潰すような、そのような国を相手のことですから、いろんなことを信じてすることができなくなっているわけですね、日本は。だけど疑ってばかりでも進んでいかない、やっぱり人と人ですから、そういった人情というか温かいものが感じられる話し合いというのも大事だし、またもうこれではとてもこの国をやっていけなくなるんじゃないかと向こうが思うほどの大きな圧力が必要なこともあると思います。でそのようなことはやはり政治家の方、外務省の方、警察の方、いろいろと専門的なそのような役職についておられる方々がしっかりとお考えになって進めていただかないと、私たち庶民は本当にそのような専門的なことはわからないんですね。ただ返してほしいって暗がりの中から街の角から突然車に連れられて、そして助けを求めながら海を渡ってあちらで38年間も歯を食いしばって、命さえあれば帰れるんだと信じて待っていると思うんです。蓮池さん、また今日もお見えになっている曽我ひとみさん、お帰りになって、そしてめぐみたちと住んで一緒に暮らしておられた時のこともお話をいただきました。本当に蓮池さんは最近は非常に講演もかなり踏み込んだお話をなさいますが、お聞きするように従ってですね、本当に私たちが想像する以上に北朝鮮という国の中はどんなに苦しく大変なところなんだろうなと、また本当に身代わりになれるならもう1年でも身代わりになってあげたい、いつもそう思う私です。そしてお帰りになった皆様を拝見しますと、本当に見違えるようにお元気になられて、やはり日本にお住まいになっていることでこんなにお帰りになった時のお姿からも想像できないようなたくましくお元気なお姿を拝見するときに、早くたくさんの罪もなく連れ去られた人たちがなんとか無事に元気な間に日本の土を踏めるようになんとかして取り返していただきたいと思っております。先ほど拉致担当大臣にもお話をさせていただきましたけれども、拉致はテロであると私たちは運動方針に掲げてずっと皆様、国民の皆様に訴え続けてきました。で昨日もニュースでありますように、本当に恐ろしいテロがあちらこちらの国で行われております。本当に人の心の悪から、一粒の悪から出たことがこのように闇のように、シミのように広がって大きな問題になっていっていることを思わせられます。で拉致っていうことがはっきりとテロである、そして今またもっと恐ろしいテロが各国で行われており、そしてそのことを安倍総理が今しっかりと捉えてくださっておりまして、いろいろな国々に何度も外交を展開してくださって、本当にあらゆる国に拉致問題をお話をさせてしていただいてきました。そしてそれが功績となっているんだということも今改めてありがたいことだったなと思っております。そしてこれからまた国連人権理事会の方の人権委員会、そのようなところでまたお話もありますし、各国とお話をなさる今機会が来ておりますので、本当にこのようなテロが我が国にもあるんです、こういうのような目に遭っている人が38年間このようにしているんですということを本当に世界に言っていただく、もう全く良いチャンスの時だと私は思っておりますので、どうか加藤大臣はじめ高取様、そして総理もご一緒になって力強い外交を展開していただいて、必ずみんなを取り返していただけますように、もうこれ以上体が弱らない間に有本さんのお母様も本 当に具合が悪くてもう会えないかもしれないと言いながら頑張っておられますので、一目だけでも会わせてくださいと安倍総理にお手紙を差し上げましたけれども、本当に難しい問題ですけれども、どうか本気で助けること、命を助けなければならないという思いだけで動いていただくことをお願いいたします。本当に今日はありがとうございました。
以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月24日2015年の日韓関係について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2015年12月23日に韓国の憲法裁判所は1965年の日韓請求権協定が韓国の憲法に違反するかどうかという、それを問われるその訴訟に対してそれは審判の対象ではないということを言って、訴えを却下いたしまして、憲法判断というものを回避するという、そういう行為に出ました。これは極めて日韓関係を考えますと前向きの肯定的な意味を持つ処置であったという評価がなされていると言っていいと思います。2015年12月17日にはパク・クネ大統領への名誉毀損というものを問われた産経新聞の前ソウル支局長の裁判において無罪判決が出ましたが、それに続くものであると、日韓関係に肯定的な意味を持つものであるということになろうかと思います。実際この2015年12月23日にされた憲法裁判所の判断が日韓請求権協定、1965年の請求権協定というものは違憲であると、憲法違反であるという、もしそういう判断がなされた場合には、日韓関係が相当程度悪化することになったということは、これは当然のことでありますし、日韓双方ともそれを予想しておりましたので、それが避けられたということだけでも大きな意味があったと言っていいと思います。もともと2015年という年は、日韓が国交を正常化しまして、50年目にあたる、すなわち国交正常化50周年の年でありましたので、本来であれば、過去50年間の両国が積み上げてきた友好協力関係というものを改めて総括して、その基礎の上にですね、また次の50年を睨んださらなる日韓関係の発展ということに道筋をつけていくということが望まれると、当然日本でも韓国でも考えられてきましたけれども、実際2015年の日韓関係というものはそういう雰囲気には至らなかったと言っていいかと思います。韓国はパク・クネ政権が誕生しましたから、慰安婦問題というのを前面に出して、まずこの慰安婦問題の解決が日韓関係を決定するものであるという非常に強い強硬な姿勢を一貫して示してきました。日本が一方的に謝罪、法的措置というものを慰安婦問題について取らなければ、パク・クネ大統領は日本と首脳会談を最も意味がないということで、首脳会談も忌避してくるということがあったわけでありますが、こういう韓国の姿勢の裏といいますか、背景には、日韓関係が構造的に変化してきているというところが認められるということになろうかと思います。少なくとも韓国にとっての日本というものの位置づけが大きく変わったと。かつてほど日本が重要、必要ではないということですし、もう一つはかつてほど日韓に格差があるわけではない。かつての大国日本、小国、韓国という構図が次第に対等化という道を今歩んでいるというのが今韓国の認識でありますので、そういう認識のもとでは1965年に締結された国交正常化の基本条約、あるいは 請求権協定といったものが、まあ、非常に韓国に不利な不平等なものであったと、まあ、それを今力をつけて対等化が進んできた現状がね、見直すべきだというような、まあ、議論がずっとなされてきておりましたが、しかし2015年を振り返ってみますと、それが韓国政府の、まあ、政策となるというところには至らなかったと。日韓基本条約の見直し、修正みたいなものをパク・クネ政権は日本に求めることはありませんでしたし、それとその2015年の、まあ、押し詰まった12月になされた憲法裁判所の判断というものを見てもですね、日韓請求権協定を見直そうという姿勢はやはりなかったということになります。まあ、それで日韓関係が根本根底からですね、揺さぶられるようなことは回避できたと言っていいだろうと思います。その裏には韓国がここに来て明らかに現実的になりつつあると、固くなであった強硬姿勢にも少し緩みが生じつつありますし、日本に対して譲歩を示すということも行われてきましたので、まあ、今後それが続くかどうかが当面一番注目されるところでありますし、まあ、それは2016年の4月に韓国は総選挙を迎えますが、その総選挙で与党の勝利が確実視されている現状において、まあ、選挙後に安定的な政治的基盤を得たパク・クネ政権がより日韓関係に対して譲歩も行いつつ積極的な姿勢を取るかどうかが注目されるところだと言っていいと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週はリチャード・ロジャースのマイ・フェイバリット・シングスをお届けします。今回お聴きいただくのは、昨年12月12日に東京で開催された、ふるさとの風、潮風、共同公開収録において、東京芸術大学の学生により演奏されたものです。それでは、お聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保について ご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33-3581-6011 813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 深夜1時からは周波数 9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。